新見南吉作、九助くんの話。九助くんは4年から5年になるとき、学術優等貧困法制の褒美をもらってきた。初めて九助くんが褒美をもらったので、電気会社の集金人であるお父さんは非常に意気込んで、それからは九助くんが学校から帰ったらすぐ、1時間勉強することに規則を決めてしまった。九助くんはこの規則を喜ばなかった。1時間経って家の外に出てみても、近所に友達が遊んでいないことが多いので、その度に友達を探して歩かねばならなかったからである。秋のからりと晴れた午後のこと、九助くんは柱時計が3時半を示すと、はあ、できた!と、算術の教科書をパタッと閉じ、机の前を立ち上がった。外に出ると、まばゆいように明るい。だが、やれやれ、今日も仲間たちの声は聞こえない。九助くんは、お宮の森の方へ耳を澄ました。森は、九助くんのところから山頂は離れていたが、九助くんはそこに友達が遊んでいるかどうかを耳で知ることができるのだった。だが今日は森はしんとしていて、うまい返事をしない。次に九助くんは反対の方の野学校のあたりに向かって耳を澄ました。野学校も山頂ばかり隔たっている。だが、これも良い合図を送らない。仕方がないので、九助くんは彼らの集まっていそうな場所を探して回ることにした。もう、こんなことが何度あったか知れない。こんなことは本当に嫌だ。最初、九助くんは、宝蔵蔵の前に行ってみた。多分の期待を持って。そこでよくみんなはキャッチボールをするから。しかし、来てみると、誰もいない。そのはずだ。豆が庭いっぱいに干してある。これじゃあ何もして遊べない。その次に九助くんは、北のお寺へ行った。本当はあまり気が進まなかったのだ。というのは、そこは別の通学団の遊び場所だったから。しかし、こんな良い天気の日に一人で遊ぶよりはマシだったので、行ったのである。が、そこにも竹の高いハゲイトウが5、6本、カッと空き瓶に生えて金付き堂の下に立っているばかりで、犬の子1匹いなかった。まさか医者の家へなんか集まっていることもあるまいが、ともかく覗いてみようと思って、黄色い葉の混じった豆畑の間を、徳一くんの家の方へやって行った。その途中、干し草の積み上げてあるそばで、平太郎くんにひょっくり出会ったのである。平太郎くんは、みんなからホラ平とあだ名をつけられていたが、全くそうだった。こんなうなぎをつかんだと言って、両方の手の指で天秤棒ほどの太さをしてみせるので、本当かと思って言ってみると、筆ぐらいのメソ菌が井戸端の黒い亀の底に沈んでいるという風である。また、平太郎くんは音痴で、君が代もろくろく歌えなかったが、一向そんなことは気にせず、みんなが声を揃えて歌っていると、すぐ昭和するので、みんなは調子が変になってやめてしまうのであった。だが、悪気はないので、みんなに嫌われてはいない。時々、鼻を少し右に曲げるようにして、キュッと音を立てて吸い上げるのと、笑う時、床の上だろうが、道の上だろうが、ところ嫌わず下に転がる癖があった。体操の時、九助くんのすぐ前なので、九助くんは彼の頭の後ろ側にいくつどんな形のハゲがあるかをよく知っている。 平太郎くんは手ぶらで変に浮かぬ顔をしていた。みんなどこに行ったか知らんか？と九助くんが聞いた。知らんげや、と平太郎くんが答えた。そんなことなんかどうでもいいという顔をしている。丸田棒の端を大工さんがのみでちょっちょっと掘ってできたようなその顔を、九助くんは間近につくづくと見た。徳一枯れにいやひんか？と九助くんがまた聞いた。いやひんだら、と平太郎くんが答えた。赤とんぼが平太郎くんの後ろを通っていって、干し草に止まった。その羽が日の光を受けてキラリと光った。行ってみようかよーと、九助くんがじれったそうに言った。と、平太郎くんは生返事をした。なあ、行こうかよーと、九助くんは促した。でも、徳やんさっきおっかんと一緒に半田の方へ行きよったぞ。と、平太郎くんは言って、強い香りを放っている干し草のところへ近づき、半ば転がるようにもたれかかった。九助くんは、徳一くんのところにも仲間たちはいないことが分かって、がっかりした。が、平太郎くんの動作を見たら、急に、ここで平太郎くんと二人きりで遊ぼう。それでも十分面白い、という気が湧いてきた。干し草の積んであるところとか、つぼけの並んでいるところは、子供には非常にたくさんの楽しみを与えてくれるものだ。そこで、九助くんも、平太郎くんのそばへ行って、自分の体をゴムまりのように干し草に向かって投げつけた。干し草はふわりと柔らかに暖かく、九助くんを受け取った。途端に、ひちひちと音を立てて、バッタが、頭の上から豆畑の方へ飛んでいった。九助くんは頭や耳に草の筋がかかったが取ろうとしなかった。干し草の山は昼間中太陽に温められていたので、そこにもたれかかっているとお母さんの懐に抱かれていた自分を思い出させるようなぬくとさだった。九助くんは猫のように狂いたい衝動が、体の中にうずうずするのを感じた。平坦、相撲を取ろうかやと九助くんは言った。やだ、昨日相撲しとって、袖ちぎって、家で叱られたもん。と平太郎くんが答える。そして膝を貧乏ゆるぎさせながら仰向けに空を見ている。うんじゃ、カエル飛びやろかと九助くんが言う。あげなもな、面白かねえ。と平太郎くんは一言のもとに跳ねつけて鼻をキュッと鳴らす。九助くんはしばらく黙っていたが、物足りなくてしょうがない。コロコロと平太郎くんの方へ転がり近づいていって、草の先を仰向いている平太郎くんの耳の中へ入れようとした。平太郎くんはほら吹きで、ひょうきんで、人をよく笑わせるが、こういう種類のからかいはあまり好まない。自尊心が傷つけられるからだ。やめよーと平太郎くんが怒鳴った。平太郎くんが怒って九助くんに向かってくれば、それは九助くんの望むところだった。あんまり耳くそが溜まっとるで、ちょっと掃除してやらー。と言って、九助くんはまた草の先で、平太郎くんの頭にぺしゃんと張り付いた耳をくすぐる。平太郎くんは怒っているつもりであったが、くすぐったいので、突然、ひゃっというような声を上げて笑い出した。そして九助くんの方にぶつかってきた。そこで二人は、お互いが猫の子のようなものになってしまったことを感じた。それから二人は、干し草にくるまりながら、上になり、下になりして、狂い始めた。しばらくの間、九助くんは、冗談のつもりで狂っていた。相手もそのつもりでやっていることだと思っていた。ところが、そのうちに、九助くんは、 一つの疑問にとらわれだした。どうも相手は本気になってやっているらしい。九助くんを下から跳ねのけるときに、九助くんの胸をついたが、どうも冗談半分の争いの場合の力の入れ方とは違っている。また、九助くんを上から押さえつけるときの相手の痩せた腕がブルブルと震えている。冗談半分ならそんなことはないはずである。相手が真剣なら、こちらも真剣にならなきゃいけない、と、九助くんはそのつもりになって、一生懸命にやり出したが、そうするうちに間もなくまた次の疑問が湧いてきた。やはり平太郎くんは冗談半分と心得て狂っているらしい。九助くんの手が誤って相手の脇の下から熱っぽい懐に潜り込んだとき、平太郎くんはクックッと笑ったからである。相手が冗談でやっているのなら、こちらだけ真剣でやっているのは男らしくないことなので、こちらもそのつもりになろうと思っていると、間もなくまた前の疑問が頭をもたげる。二つの疑問が交互に現れたり消えたりしたが、二人はともかく狂い続けた。九助くんは顔を干し草に押し付けられて、干し草を加えたり、干し草があるつもりでひっくり返ったところに干し草がなくて、頭を直に地べたにぶつけ、じーんと頭中が鳴り渡って、熱い涙が浮かんだりした。また、しっかりと複雑に手足を相手の手足に絡ませているときは、自分と相手の足の区別などはっきりつかないので、相手の足を押さえつけたつもりで、自分のもう一方の足を押さえつけたりしていることもあった。取っ組み合いは夕方まで続いた。帯は緩み、着物はだらしなくなってしまい、じっとり汗ばんだ。何度目かに、九助くんが上になって平太郎くんを押さえつけたら、もう平太郎くんは抵抗しなかった。二人はシーンとなってしまった。二丁ばかり離れた道を通るらしい車の輪の音がカラカラと聞こえてきた。それが初めて聞いたこの世の物音のように感じられた。その音はもう夕方になったということを九助くんに知らせた。九助くんはふいと寂しくなった。狂いすぎた後にいつも感じる寂しさである。もうやめようと思った。だが、もしこれで立ち上がって、平太郎くんがベソを書いていたら、どんなにやりきれぬだろうということを、九助くんは痛切に感じた。おかしいことに、取っ組み合いの間中、九助くんは一遍も相手の顔を見なかった。今、こうして相手を押さえていながらも、自分の顔は、相手の胸の横にすりつけて下を向いているので、やはり相手の顔は見ていないのである。平太郎くんは身動きもせずじっとしている。かなり早い呼吸が九助くんの顔に伝わってくる。平太郎くんは一体何を考えているのだろう。九助くんはちょっと手を緩めてみた。だが相手はもうその虚に乗じては来ない。九助くんは手を離してしまった。それでも相手は立ち直ろうとしない。そこで九助くんはついに立ち上がった。すると平太郎くんもむっくりと起き上がった。平太郎くんは九助くんのすぐ前に立つと何も言わないで地平線のあたりをややしばらく眺めていた。何とも言えない寂しそうな眼差しで。九助くんはびっくりした。九助くんの前に立っているのは平太郎くんではない。見たこともない寂しい顔つきの少年である。何ということか、平太郎くんだと思い込んでこんな知らない少年と自分は半日狂っていたのである。九助くんは 世界が裏返しになったように感じた。そして、ボケーンとしていた。一体、これは誰だろう？自分が半日狂っていたこの見知らぬ少年は。なんだ、やはり平太郎くんじゃないか。やっぱり相手は日頃の仲間の平太郎くんだった。そうわかって九助くんはほっとした。あたりはもう薄暗くなっていた。着物から草のゴミを払い、帯を締め直すと、照れくさい気持ちで九助くんは平太郎くんに別れた。湿気とも言わないで。だが、それからの九助くんは、こう思うようになった。私がよく知っている人間でも、時には、まるで知らない人間になってしまうことがあるものだと。そして、私がよく知っているのが、本当のその人なのか、私の知らないのが、本当のその人なのか、わかったもんじゃないと。そして、これは、九助くんにとって一つの新しい悲しみであった。